B 面8分の6、この番組は M ステーションの制作でお送りします。はい、今回も始まりました B 面8分の6でございます。はい、お相手は私長と
マッチコです。
どうぞよろしくお願いします。というわけでですね、まだ日が落ちていません。明るいですね外。
おう、明るくはないか、
夕方ですね。
十分明るいです。普段夜なので。
そうですね、夜というかまあ深夜ですよね、むしろあの未明ぐらいの時刻ですよね
日付変わるか変わんない。
はい、そうです。今回は明るいですね、まだスモールつけなくてもいいぐらいですね、車で言うところ。
まだ全然
まだいいですね。はい、はい、というわけでですね、今回もカナダ市某所、スタジオですよね、
はい、
はい、アパートよりエアコンのドライを軽くオンにしてお送りしております。
はい、
はい、エアコンが新しくなった話は前回言った通りでございますが、
はい、
さあ、今回もですね、まあ、生放送ではないんです
が、生じゃないです、
まあ、生っぽい感じの、はい、お送りでございます。
はい、
前回私あの長野県に行ってまいりましたというお話を。
そんな話でしたかね。はい、
今回は、名古屋に行ってまいりました。
ほう、
かかった時間は変わらないんですよね。名古屋はノンストップで3時間。
そうですね、
ちょうど3時間ぐらいですかね、
うん、
はい、行ってまいりまして、
うん、
途中まではまあ実は言うとあの道筋は同じで、
はあ、
はい、ヨックスアローザをかすめつつ、
はい、富山の経由で、
はい、で例によってあの上花サービスエリアでコンビニで、パンを買い、
そこで東海北陸
道ですね、はい、乗り、
はい、
でそのままずっとこう南下ですかね、地図でいうところ、
南ですね、
はい、で、行ってまいりました。
はい、
はい、
ちなみに名古屋の方はどちらまで。
名古屋はですね、昭和区の、まあ、名古屋市内か。
はい。
はい。一宮ジャンクション降りて、名古屋高速ですね。
はい。
もう降りてすぐなんで、名古屋はやっぱ、さすがですね、
うん。
道が整備されまくってると思いますか。
そうです
ね。はい。逆に、あの、一元さんがちょっと、なかなか怖くて走れないですね。
あ、それはあると思います。はい。
まあ、僕は一元さんじゃないので、そこそこ、あれなんですけれども。
もう右へ寄るときは、もう左なら左に曲がったときに、もう右、右、右、みたいな。
レーンがもう決まってますもんね。
右行かないとダメ、みたいな。
うん、最近はあのナビでもそれ言ってくれますからね。はい。で、行ってきたんですけど、はい、まあ、毎回思うのはあれですね、道が、道路っていうんですかね、はい、もう整備されすぎてですね、なんかあの、マリオカートでこんなステージあったなぐらいの感じになりますね。
時々、コスプレさせて行動を走らせるサービス的なものありますけど、なんか実際法的にどうなのかっていう話題もありましたけども、
あれあの辺走ったらもうバッチリハマりますよ。あの映像映えしますよこれマリオカートだよなと思って、陸上地上かと思えばちょっとなんか地下ではないんですけど、なんか地下みたいなとこ潜ったような感じになったりですとかね、なかなかなもんでしたね。
いわゆるインスタ映えっていうんですか
ね。ただ運転してますからね、助手席の人が撮らないと危険ではありません。
そうですね、とかオンボードカメラとか、
で、行ってまいりまして。
はい。
まあ、これも半分仕事で、半分プライベートで。
あ、そうなんですか。
高校生軽音楽部大会。中部日本大会。
はい。以前の回でお話は何度かしてるかと思うんですが、
はいはいはい、
今回から時期が変わったという。
まあ、正確に言うと、夏版が一個増えたって感じですかね。
あ、そういう感じ。
冬版は冬版で行われるんですけど、夏も行うようになったっていう感じですかね。おおお、回数が増えたみたいな、はい、ノリやと思うんですけど、まあそれをまあ見学と言いますか、視察っていうとちょっと言い過ぎなんですけど、ま
あ、
見に行った感じですかね。
はい、
はい。で、あそこはなんて言うんですかね、地区ごとに、
はい、
名古屋市内にいろんな区がありますけれども、区ごとに小劇場って名前がついているので、
うん、
多分これはある程度名前つけるときの約束事やとは思うんですけど、小劇場があるんですよ。だいたいそのなんだ、区民図書館と併設とか、総合運動公園内に、敷地内にそれがあるとか、
うん、
なんか多分ポリシーがあってやってるとは思うんですけど、そこでありましてですね、うん、すんごい良かったんですよ。昭和区文化小劇場、
うん、ちょっと前まで中京テレビがあったところですが、中京テレビ自体移転してしまったので、
お
う
お
う、今アンテナしかないようですが。
おう、そうなんですね、まあ行きやすいというか、
はい、
学生街なんですよ。すぐ隣が名大、
は
名古屋大なので、
はい、
名古屋大のでっかいキャンパスの道挟んだ向かい側の通りなんで、
うん、
行きやすいっちゃ行きやすいですね。遊ぶところではないですし、
うん、
繁華街ではないので、すごい行きやすかったんですけど、もうそう綺麗で、
この
こじんまりとして素敵なホールでしたね。
うん
うん、で、改築でなんか新しく建って、
う
ん、できたばっかりやったみたいな感じも聞いたんで、
うん、
あら、これはなかなかいいなと思いまして、
うん、
で、そこでまあ見ていって、
はい、
うん、で、 その時すーげー暑かったんですよ。37度かな。
まあ名古屋も暑いですからね、はい、
台風が前回で台風の話で少し触れましたけど、
触れなかったんじゃなかったでしたっけ。
そうでしたっけ。台風5号。
5号遠路はるばるもうえっちらおっちら来なくていいのに来たやつ、
ゆっくり来たやつですよね、が前日に通り過ぎたのかな。
ほう、
うん、で愛知とか和歌山は風もすごかったみたいで、
みたいですね。
なんかトラックが横転したとか
ってニュース
やってましたよね、北陸はそうでもなかったですよね。雨は降りました、
ね、あえて全くと言っておきましょうか。
風は全然、雨は本当にゲリラ豪雨がずっと続いてました
けど、土砂降りが 2,3 回っていう、ね、感じで終わりましたけど、
あとはなんか平均的にこうアベレージで雨降ってたみたいな感じですよね、はい、だったのでこれは最悪中止かと思ったんですけど、全然普通にその地区は大丈夫やってみたいに、
はい
はい、37度猛暑ですよ、これは、の中行ってまいりまして、
はい、
で見てきました。いやなんかやっぱ良かったですね。でその後多少時間がありましたね、
はい、
実は以前から一回行ってみたかったですね、
はい、
米表に行ってきました。わかります、
中古の買い取りで有名な、
この辺で言うところの何でしょうか。まあリサイクルショップですよね、ざっくり言うと。
米表はね、なんか、ごめんなさい、私の勝手なイメージだけど、ファッションに特化してるイメージ、バッグとか。
あと、もともと、古着販売から、創業したんですって。はい。もともとそこから始めたので、その、いわゆるファッション感と、それ以外感で、建物違うんですよ。あと、隣やってますけどね。
一応、わかんない人に、米カタカナで、表は兵庫の表だと思ってください。
ああ、合ってます、合ってます。はい。はい、米兵ですね、米
兵。米兵と書いて米表ですが。
屋号らしいですけどね。
はい、ですかね、
いろいろと、でそこに行ってまいりました。
はい、
はい、
セ
カンドストリートみたいなもんですか。
あ、
かなりスケールのでかい。だってビリ1個丸々でしたよ。
まあでしょうね、
2缶とも。はい、1個はそのファッション感で、
ブランドのバッグとかいっぱい並んでそうですけどね、
衣服とかですよね、でもう1個の方が家電、もっと言うと、楽器がすごいんですよ。
おお、ああそういうことね。
はい、米表といえば、僕らの中では、中古楽器を扱っている、はい、ある意味最大手なんですよね。に行ってまいりました。すげえかったっす、これ。さすがに衝動買いはしませんでしたけど、その楽器とか、その楽器にまつわる小物とか、付属品とか、アクセサリーです
よ。あれですね、新品ならお茶の水って感じですか。
お茶の水も中古ですよ。
あ、そこも中古でしたっけ。
はい。お茶の水、そのストリートのとこには、楽器屋さんが多いです
よね。ですよ。
はい、中古屋さんも多いですよ。
あ、そうなんですね。失礼。
特に茶水ですね。私も何回か行ってます。3、4回ぐらいしか行ってないか。あそこ本当に楽器ストレートですからね。楽器屋しかないですからね。はい。に行ってまいりまして。
はい、
ちょっとまあまあまあ、冷やかし半分。まあ、衝動買いする勇気はなかったんで、まあ、衝動買いするものもなかったんで、はい、被害に遭わなくて済んだんですけど。
いや、はい、ちょっと店の人になんか、クレーム来たら嫌だな。
なかったです。まあ、まあね、リサイクルショップですからね、その、物の出入りは激しいでしょうからね。
でしょうね。
回転は早いでしょうからね。
行ったタイミングでしょうからね。
ですね。で、まあ行ってまいりまして。
はい。
で、前回の長野と、これは、間が4日しか空いてないんですよね。はい。なので、この1週間実はかなり、1200キロぐらい走ってるんですよね。
ああ。
一週間内で。ガソリン2回入れてますしね。
そういう感じになりますよね。
はい。えらいことになってるな。一つ分かったことは、
はい、
金沢から、愛知行こうとすると、3時間ちょいなんですよ。
うん、
で、長野に行こうとすると、まあ、長野どこかにもよりますけど、まあ、長野市なら3時間ちょいなんですよ。で、愛知から長野も3時間半ぐらいかかるんですよ。
で、
道がないっていうのが一番の理由
です。
はい、
山ですから、
山ですからね。はい。中山道恐るべしですよ。誰も通りたがらなかったというのはよくわかる話です。はい。で、行ってまいりました。
はい。
はい、まあまあ、遊び半分、まあ、プライベート半分、まあ、ほとんどでも、その、一日のうちの大半を運転に費やしたわけですけども。はい。都合どうしても、そうですね。6時間、7時間ぐらいは運転になりますから
ね。ああ、ですね。
はい。行ってまいりまして。まあ、台風の影響もなく、向こうのその、中部日本大会もかなり、当然、愛知県開催なので、愛知県の高校がたくさん出てるんですけれども、 福井県とか岐阜県とか新潟からあの参戦してきたところももうかなり良くてですね、うん、これは次回リベンジをと思いまして、うん、出なきゃいけないな
ですか、ね、
出なきゃいけなかったなというちょっとまあ反省はしておりますが、うんうん、いい感じでしたね。
おあ、後半いっちゃいます？
とりあえずじゃあここで一旦、挟みたいと思います。
じゃ あの後半はどういった話になるんでしょうか？
パーキングの話ですかね。これは結構なんと言いますか、半分プライベートなので、
はい、
あとじゃあ自家用車で行きますから、サービスエリア、まあいいじゃないですけど泊まり放題なわけで、
は
い、
ですね。なるほど。
時間をそんなに追われなくて済んだっていうのがありますかね。
そういう方面の話になると
というわけで
感じですね。
前半ここまでです。この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想苦情などなどお待ちしております、
はい、
メールアドレスは bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen@pc-radio.org bmen の綴りは bmen です、
はい、
ファックスでも受け付けてございます、はい、ファックスナンバー 0204663-3747、
はい、
0204663-3747、うんです、はい、なおコンビニのファックスサービスなど一部回線からはかかりません、
はい、ご了承ください。
確からず、
ハッシュタグにですねつってツイッターのハッシュタグに
そんなありましたっけ？
ないです。
うちそんなシステムありましたっけ？
ないです。
だからうちツイッターありましたっけ？アカウント、
あの M ステ的にはアカウントがあるようなないようなですけど、
はい、
番組的にはないです、
ハッシュタグ8分の6でつぶやいていただければ
作れんのかそんなのっていう
どうですかね、
受け付けておりませんので、
ので
当事者もチェックしておりませんので、は
い、
残念
ながら。やったことないです。あちからず。というわけで、今回のトレンドワードはですね、いろいろと引っ掛けてみましたけれども、一応ね、なんとなく流行りに乗っかっては見たい感じはするんですが、やり方がわからないという、この悲しい現実。
アカウントもう一つ作る、うん、めんどくさそう。
やめときましょう。
それはさておき。
乗っ取られるのがオチですので。8分の6。というわけでですね、
はい、
名古屋珍道中、珍なことはなかったのかな、米俵に行ってですね、まあ、ひとしきりちょっと、まあ、遊んだあとですね、
はい、
まあ、帰るわけですよ、
う
ん、で帰り道がですね、
はい、
自家用車なので、
うん、
いろんなサービスエリアに立ち寄って、
うんうん、
と言いながらも休憩スペースのあると言いますか、
うん、
食事ができたり、
うん、
なんかお土産屋さん、まあ、なんかちょっと大きいのあるじゃないですか、サービスエリアでも、
はい、
気合の入ったところとか、大手のところに ろよりましてですね、うん、まずは長良川サービスエリア、
ほう、
うん、確か長良川2回通るはずなんですよね、東海国道を南下していく上で、
はい、
多分こう川が蛇行するせいかとは思うんですけど、長良川にかかっている橋を2回通るはずなんですよ。
うん、
最初の方は、初めの方に行きましたけど、長良川サービスエリア。
はい、
いつもなんかあの岐阜のあの辺り、まあ、不思議っちゃ不思議なんですけど、
うん、
なんかいろいろあるんですよね。観覧車があったりですとか、水族館があったりですとか、まあ、見えたりですとか、
は
い。で、なんかそのメモリアルタワー的な感じのモニュメントがあったりですとか。でそこを越えて長良川のところに行ってまいりました。
うんうん
はい、ちょうど夏の甲子園開幕、あの1日遅れて開幕した中の放送もやってました
ので。あの収録時は真っ最中です。
うんまあ、そこはあの食事目的で寄ったんですよね。
あはい、
高山ラーメンでも食べようかなと思って、はい、ちょっとあの結構早かったんですけどね、5時ぐらいやったんで、4時半ぐらいか、4時半5時ぐらいやったので。
やってました？
ん
やってました店。
いや、普通にやってましたよ。はい。あの、夕方ですけど、
ね。あ、夕方、ね、
もちろんです、ね。夕方ですよ。はい。やったんで、まあ、ちょっと早い晩ご飯代わりに食べましてですね。
うん、
はい。で、お土産を、あさり。で、一個気づいたんですけど、
はい、
あの、このルートで行くと、
はい、
愛知県で、サービスエリアがないんですよ。
でしたっけね、
はいうん、あのジャンクションとか休憩所的なところはあるんですけど、
うん、
なんかお土産を買ったりですとか、うん、ご当地物を買うっていう目的で行くと東海北陸道で一宮ジャンクションで、まあ、愛知行って帰ってくるっていうルートだとないんですよね、うん、もうちょっと中入ってしまえば当然あるんですけど
名古屋高速はそういう雰囲気の道路じゃないですから、
ね、ありませんありません、うんはい、ないのでどうしても、うん早いうちにサービスエリアで物買わないとお土産買えないなっていうのがありまして、そこはまだあの、岐阜もちょっとね、あの、前後っていうかあの、南北か、縦長っていうところもありますし、東海北陸道がこう、縦に通っている部分もありますんで。
飛騨と美濃で言うと美濃ですけど、
うん、ですね。あの辺を、まあ、早いうちにちょっと大きめのサービスエリアでお買い物しようと思って。
そうです
ね。うんでそこで、まあ、当然ですがあの名古屋名物系コーナーと、
うん、
岐阜名物系コーナーとうまいことこう住み分けられていましてですね、3分の1、3分の2ぐらいでしたけどさすが岐阜なんで革物っていうんですかねなめし物っていうんですか革製品
あ革
レザーか
いわゆる、はい、
ですとかあ有名ですからね、うん、あそこあの辺ね、
うん、
あとはあのやっぱ刃物が有名ですから石
石です、
うんうん、であの普通にナイフって言いますかね、うん、包丁とか売ってたりして、うん、いいのかこれとかと思いながらもいました
いいんじゃないですか新潟三条とか行ったらそれこそフォークとか売ってるんじゃないですか
売ってますもんねそっかサバエ行ったらメガネ売ってるのと同じ、
うん、そんなもんでしょ
うああそうかそうかご当地もんですもんね、そっかそっかでそこで名古屋仕様の小分けされたポテチっていうんですか、
ね、あはい
なんかあるじゃないですか、1箱にこう6袋ぐらい入ってるのと岐阜仕様のポテチとそこで買いレジのおばちゃんになんかすごく喜ばれましたニコニコされました、はい、名古屋コーチン手羽先味か手羽先味のポテチと飛騨、はいはい味噌味っていうんですかね
飛騨が味噌なの
飛騨味噌味のポテチと、
名古屋が赤味噌っぽい勝手なイメージですけど、
うん、まあ多分それだと被るんで売れないんでしょうねはい、味比べしてもあれでしょうけども、
まあ
はい、のまあなんかお土産的なもの、お土産というか、本当になんかちっちゃい小分けで来てるんで、あれですけど、あれを買い、
味噌煮込みうどんととかではないわけですね。
だってかぶると売れないでしょ、まあ、そこはやっぱり、どっちか譲らないと、岐阜は鳥買ってないでしょうからね、
牛ですね、
うん、
あそこは。
飛騨牛でしょうからね、うんうん、にまあ分けて、
はい
はい、で、行ってまいりました。
はい
うんで、その後は、昼賀のサービスエリアに。
おー、昼賀の高原。
で、そこは、何度か行ったことあるんですよ。
私もありますけど。
はい。まあ、ソフトクリームだったり、
はい、
普通に、でもなんか、自家製パンって言いますか。なんか、パンのファクトリー。
パンでしたっけなんか、
ありますよね。
ありますよね、ブースみたいな。
メロンパンとか。スーパーにパン屋さん入ってるみたいな
ノリですね。ありますね。
ガラス張りの向こう側でパン焼いてる
みたいな。
は
いはい、入り口いい匂いするんですよね。
そうそうそうそうそう。わかる。メロンパンのいい匂いがするっていう。あそこにより、
はい
うん、であそこも結構なんて言いますかアミューズメントと言いますかね、
う
ん、寄れるなんかドクランがあったり
あドクランありますね、はいはい、
休憩施設ですとかね、うんうんはい、で、 まあ、敷地広いですから、うん、あの敷地内を車で移動するみたいなのところもありましたからね、そこに寄って、うん、で、まあ、ここは本当に普通にトイレ休憩やった、
うん、
はい、で、そのまま勢いで帰ってまいりましたが、はい、当然このタイミングだと帰ってくるのかなり夜なんですよね。
でしょうね。
真っ暗でしたね、うん、で、まあ、かなりゆっくりゆっくり来たので、で帰り道を迷ったんですが、
迷ったっていう
の
は、
そのどの道路で帰るか、
うん、
普通に考えれば、うん、あの砺波ジャンクションまで行って、夜あのなんていうか周り暗いのでって言って、
うんうんうん、
砺波ジャンクションまで行って
北陸道
で金沢森本で降りてっていうのが、うん、多分安全ルートなんですけど、
まあ、ベターですわな、
うん、とりあえず北道で帰ってみようと思って、で福光インターで降りて夜道通ったんですけど、うん、やっぱり夜通るとやっぱあの雰囲気違いますね。
確かに
怖いですね、
うん、
はい、
あの私は逆方向を夜通ったんですが、前の車についていかないといけませんでした。
ちなみに私は先頭でした。
お
あのっていうかあの1台しか走れなかったんですよ、ね、先頭というよりはアローンでしたね。
あ
でしたので、うん、まあ怖い怖い。福光のその住宅街っていうんですかね、市街地ですかね、
富山から石川抜けるときは下りになるんですかね、
下りか、あそこからの山に入っていくところで、うん、まあ、急に怖くなりましたね。ミスったなと思いました。いや、あれさっきの話ありましたけど、あの、先導する車っていうんですかね、うん、前の車についていくわぐらいのノリじゃないと、あれ下手すと事故りますね。
ですね。
そんな見通しいわけでもなく、カーブも多いですし、
初見で行く道では、
ああ初見はちょっと危ないです。
ないです、はい
はい、僕ずっとハイビームでしたもん。
ああそれはそれでいいと思います、
うん、対向車あんまり来ないんで、うん、時間帯的にで抜けて、
はい、
行きの、
うん、
なかなかのスリリングでしたね。
304号線抜けるのもあんまりどうかと思うんで、
あれはちょっと一元さんは夜行くのはやめた方がいいですね。304やと、
いや正直そっちの方が道広いと思うんですけど、
あそこはあれでしたっけ、テクノパークの方に行くんでしたっけ、
ですかね、
304、あの道分かれればあの合流もできるはずですよ、
うん、
あの金沢でいうとこ の, あの森本とかあ の,、うん、の山の方です、ね、
あの辺から入ってくる、
山は同じなんですけど登山口が違うみたいな感じですよね。
ですかね、
うんうん、なんかあれあそこはその富山の工業団地の方に行く304ですよね。
ですね、
はい、うん、道ちょっとずれればその伊王山というかイオックスの方にも行けるはず、
あの
合流するはずですが、
ね、
うん、あの道も大概ですよ。夜めっさ怖いですよ。それこそあの街灯なかった気しますしね。
ああかもしれないですね、
うんうん、一回撮ったことあるんですよね、まあ、昼間なんでまだ良かったんですけど、
うん、
で、まあ、そこの道通って戻ってまいりまして、はい、いや怖かったですね。
お
一瞬思ったんですよね。
はい、
まだすみません。多分名前きっちり覚えてないんで、何温泉でしたっけ？
法輪寺温泉。
法輪寺温泉。寄ろうかなって一瞬思ったんですよ。うん、一応私の、まあ、一人旅なんで今回、
はい、
あの、荷物も楽なんですよね。
あ、
普段の出張とか遠征とかで、引率系で行くと、
はい、
一泊するもしないも、スーツケースで行くんですよ。
ですよね。
一応念のため。ただ今回はなんかリュックで、十分なん で,
あ
で一応僕何があってもいいように、
はい、
多分どっかで一っぷら浴びてもいいかなっていう気持ちがあったんかもしれませんが、まあ、その準備はしていくんですよ。あの、一泊してもいいような準備は必ずしていくんですよ。
一応念のため、
念のために、はい、最後車の中って手もありますから、
うん、
なので寄ろうかなって気もしたんですけど、ちょっとこのやっぱ夜行くのはリスキーやなと、
あ
ちょっと怖えなと思って、
うん、
はい、あと営業時間が何時までか分かりませんし、
そうですね、
結構早いんですよね、ああいうところって。
かもしれないです、
ね、地元の人がちょっと一っ風呂浴びに行くぐらいの時だとやっぱり8時ぐらいで閉まっちゃうでしょう
か、うん、8時までやってたら、うん、いや結構遅い方
で、長い方でしょうね、うん、普通なんか日暮れたら本でおしまいみたいなノリですからね、うん、なので、まあ、そこちょっとまあスルーして帰ってまいりました。いや、なかなかの車頑張りましたね。
ちなみに前回長野へ行った時の写真をちらっと見せていただいたんですが、うん、でね、スーツ姿でしたけど、はい、名古屋へ行った時はスーツだったんですか？
スーツです。
あ、ま
あ、もちろんです。はい、でそのカバンの中に、
うん、
あそういわゆるあのリュックのお着替えセットですよね、
うん、
ジャージっていうんですかね、
あ、はい、
ラフな格好と、うん、万が一なんかあってもいいような一泊できる、
うん、
まあ、一っ風呂浴びれる着替えだけですけどね、を持って行ったわけですわ、
うん、
はい、なので、まあ、さっき言ったあの長良川サービスエリアで着替えてるんですけどね、うん、はい、だから楽なんですよ。スーツケース持って トイレ入るとなんかちょっと違和感あるじゃないですか。
あ、
なんでリュックの中に着替えセット持って入ると、うん、こんな感じで楽でいいんですよ。
お
う、うん、そうなんですよ。最近はあのスーツが、これあのなんとなく最後までオチを聞けば分かっていただける方がおると思うんですけど、私一応このスーツの一式ってネクタイ以外は全部ユニクロなんですよ。
おう、
でまあネクタイは今クールビズでしなくても
です、ね、
そんな非難浴びないんですけど、ウォッシャブルなんですよ。
でしょうね、
洗えるんですよ、
うんうん、
ズボンというかパンツも
最近はそうです、
はい、なので、うん、どうせ洗って干せば一応ピンにはなるので、
うん、
ハンガーいらないんですよ、
うん、
ハンガーにかけていかなくていいっていうんですかね、その返りしなスーツから着替えた時も、
うんうん、
なので最近はもうそこのサービスエリアで着替えて、はい、あとはだからもう運転楽なんですよね。
あ、
はい、
ですね、
うん、そんな感じでございました、うん、
お、
はい、
なるほど。
というわけで、
はい、まあ、いい感じの時間
で、ぼちぼちのお時間でしょうかね。
はい、
今回は前回に引き続きですね、
はい、
まあ、旅っていうほどエンジョイはしていませんが、まあ、でも結構楽しいんだか。ま
あ
でも移動が長いですからね、都合往復7時間以上なので、あれですけれども、まあ、運転は嫌いじゃないので、
うん
うん、景色も良かったですしね、まあ、やっぱその普段は高速道路ばっかり、有料道路ばっかりなんですけど、そうじゃない。ところの道取るのがやっぱ良かったですね。
あ、うん、山道攻めますか。
米表行ったところもありましたけど市街地といいますかね、まあ、住宅街やったんで。
あ、住宅街でしたっけ。
学生街ですからね。
あ、
大学いっぱいありましたよ。
それはまあ向こうは
明大以外にもってことですけど、
あるでしょうね。
やったので、うん、もうちょっと行くとあの大須にありますから、あの第二のオタクの聖地、大須にあの米表がありましたんで。
あ、はい、そっちは見たんかな、うん、どっちか現物、現物っていうか見たことありますけどね、う
ん、大須なんでね、うん、あの第2の秋葉原と言われるいろんな意味で
3かな、
第3の秋葉原か、
ね、第2はね一応大阪の日本橋デンデンタウンになるかと思うんですが、
まあ、どっちの意味で攻めるかですよね、電気街的な意味で攻めるのか、オタクの方で聖地で攻めるのかというのはありますけど、
あの辺も結構怪しいですからね、
大須はなんて言いますかね、どちらかというと完全にオタクの方の、
うんうん、
別になんか電子パーツが売ってるわけちゃいますからね、
うん、パソコン系もちらっと、
パソコン系はちらっとあります
ね、あるにはありますけど、
相性がいいんでしょうかね
どうなんでしょう、うん、
食べ合わせがいいのかまあちょっと上行くとね、もうあの栄っつっても完全に あの繁華街ですからね、
栄はね SKE の聖地ですけどもね、
うん、まあ、でもちょっと北陸人と東海というかね、そういうあの首都圏の人間のこのあれがちょっとあるとは思いますけどね、うん、もうほとんど力でなんとかなるっていうあの素晴らしさ、
うんうん、
ただあの歩かなきゃいけないっていうのがあるかもしれないね。
まあ当然都会の方はそうですね、
はい、あの僕ら地方都市人間としては密集してますからね、歩かなくていいんですよね、ほとんどね。
あ
、はい、であの移動が地下鉄っていうこの新鮮さ、
あ、
まあ、あのバスも最近は使えるようになったんで、私、
うん、
名古屋あたりとかあの辺のバスも使えるようになったんで。
あ、そうですか。
結構楽ですよ、うん、だってあの200円払ってあと乗り放題ですからね。
あ、
うん、楽なんですよ、うん、両方使えたら楽ですよ。さあ、まあというわけでですね、はい、ドライブに従事したこの2回分でしたけれども、
はい、
次回いつになりますかね。
秋もしくは冬
冬でしょうね、まあ、日本シリーズあたりまでには1回できるといいんですけど、
ね、かなーっていう感じです、ね、
そんな感じですかね、はい、というわけで今回のお相手も私長と
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。この番組は M ステーションの制作でお送りしました。